イカと
リナリと
オケイの
イカがわしレイディオ
盗賊。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
お久しぶりです。
あのね、
はい、
風邪ひきまして。
もやなんか声がおかしいですね。
あのゲームマーケット
イカさんじゃないのでは。
ゲームマーケットのダメージが喉に来てるなって話をしてたけど、その後本格的に風邪ひいてたね。
喉治る、
うん、
なんかよくわからんけどなんかすごい汗かく、
はいはい、
なんだろう風邪みたいな。
まあ季節の変わり目やからね。
でもう横島な風邪ですよ普通の風邪じゃないね、
うん、
横島な方の風邪
っていうか長いこと長引きすぎじゃないもう老体やから
回復力に問題
がある。回復力に問題があるやろ。
治ったなって思うやん、
うん、
治ったなって思って薬とやめたり無茶したり夜遊びしたり、
うん、
あの意味のわからんあの食事したりするやん。
あ、ぶり返しが何回かあったの。
そうするとなんかあれ治ってない。
それなんかウェイしてるだけの大学生のアホな感じやん。
汗が止まらない。止めなく汗が出るよってなった結果、治ったり治らなかったりも繰り返
す。じゃあ自己紹介どうぞ。
そのようにそろそろ老体に鞭打つのも限界が来ているイカです。よろしくお願いします。
Yeah. 最近エステやジムに通っているリニョリです。
なんでこれ作ってん若干こいつなんなんでや。
ちょっと意識高い系な感じで。
リニョリね、お肌の調子がいいのよ。
そう、うん、最近こう結婚式に向けてこう整えてるんで。
なるほどね。
なんかね、テカッとしてる。
整えてるんで。
じゃあ次マイナス何キロってやる
もうやらない。もうやらない。
やらないか。
そうですか。
はい、はい、あ、仕事の一山終わった OK でーす。
よかったねー。落ち着きましたね。
まあ、
だってこれさ、更新頻度で言うと結構空いたからね。
まあ2週間丸ごとやってなかったかな。
うん、
3週間弱ぐらい。
いやね。そう先月は立て込んだから。
その間に花見したんですよ。
うん、
あ、してましたね。
その間に花見してんけど、おけいさんが忙しすぎてその花見に来れなくて、
は
い、ね、うん、日付申し訳ないってなって、
もうなんか土日完全に働いてましたからね。
その4月の最初の日曜日は晴れたんですけど、
はいはい、
桜がほとんど咲いてなかった、
う
ん、
ああ、そうですね。
ほんで現状その次の週の日曜日には収録してます、
はい、そうですね、4月9日ですね。
ちょうど満開というか、
うん、
いい時期ではありますが、
けどお天気ご存知のように雨です
まあ関西はね、まあ、
関西の人間はご存知かもしれません。
ご存知のように雨です。
そうですね、
東京は知らんけども。
だからまあいい感じの晴れて桜も満開でっていうタイミングがなかなかなかったね、今年はね。
だからどっち取るか、
うん、
咲いてないけど花見がやれるか、
はいはいはい、
咲いてるけど花見がきついか、うん、ということはこれはケーキの切り分けなのでは。
どういうこと。
でも花見行って花見る時間って最初の5分じゃない。
いや、それはやっぱりお客さん人それぞれなんですよ。常に花のオーラを感じながらやるのが好きな人もいるし、つまり、
はいはい、
いろんな取り方がある。
あ、じゃあさ、花見の日程を調整するゲーム作ろう。一週目にやるか、二週目にやるかっていうところでジレンマがある。
で、カードめくって雨やったわけだもん。
雨やわーって参加者のこう、士気が下がりました。
下がりました。
感知のメンタルポイントっていうのがあって、感知かな。感知がどんどん減っていって、最後にはもうやらんって発狂する。
じゃあお前らがやれよってなる。
っていう、そういう花見がギリギリなゲームを作りません
。辛
い。辛すぎる。
どっか作ってください。
はい、この間さ、そのエステ関係でさ、うん、その会社の人と話してた時に、
はいはいはい、
あの、面白い話を聞いてんけど、今から面白い話していい
自分でハードル上げるね。やってみよう。
ハードルが月にすっごい刺さっておるもん。
やってみ、やってみ。
なんか、男の人やねんけど、エステする人っているやんか。
ああ、まあまあ、メンズエステとかもありますからね。
そうそうそう。営業さんで、まあ、もう辞めた人やねんけど、
うん、
あの、メンズエステに行ってたんやって、
うん、
なんか胸毛とか、
うん、
そうそう、髭とかが結構気になったらしいから、メンズエステに行っててんて。
あ、毛脱毛的な。
そうそうそう。うん、そしたら、結構ツルツルになって、なくなって、みたいなことを言ってたらしいねんけど、でも、頭が、ハゲてることも、 ちょっとハゲかかってることも気にしてたらしいねんか。
はいはいはい、はい、
でそれで勧められた薬が飲み薬やったから、うん、飲み薬を飲んでたらせっかく永久脱毛した胸毛がまた生えてきた。
その男性ホルモンを、
うん、なんかな、
男性ホルモン促進したらハゲるよね。
そうだから永久脱毛よりも強い薬の効果っていうことで
順番間違えたな。
薬が強かったんか。
さっき薬やな。
あ、そうやね、さっき薬をしてから
除毛、除毛&除毛
っていう話を会社の人としてた。
滑らんな。
イエーイ、
そエステ話多いな。
意外とあったわ。
俺一回も行ったことないから
さ。ああ、俺もない。
ねえ、
行ってみたらいいんちゃ
う。いや、だってお高いんでしょ。
うん。まあまあする。
それやねん。
俺マッサージされたら痛いか言葉いかの人間なので。
ああ、
俺
もそうよ。あ、ほんまに。
マッサージ痛い。
そうそう。それ分からん人いるよなと思って、うん、めっちゃ気持ちいいのに、一回もマッサージ行ったことない人って世の中にいるよなと思って。
肩こらんしな。
多分ね、中太り、筋肉があんまりないっていうのが、うん、俺そのパターンの人間やと思うけど。
そうなんかな
あ。
おけさんそこ鍛えてないやろ。
でも肩はね結構据えやってたから筋肉あるんですよ。
あ、いやだから減ってるかい。
ああ、
だから据えやってる人ってバリバリなるやん。なるんかな。
言われたけどそうなんかなとしか思わへんかった。
俺今想像妄想でもっと言ってきたけど、俺水泳やってないし、
うん、そう、なんか謎なところがあるね。私はもう結構週に1回とかマッサージ行くからね。
うーん、
マッサージャーやもんね。
マッサージャーマッサージチェアーみたいにな
ってるけど、ガンダムの人にやってもらうんやろ。
あ、そう、ガンダムの、あ、そうそうそう、この間マッサージの話してたけどね、うん、そうそう、その人に。
ガンダムの人おんの。まだ
ガンダムの人いるいる、いつも来たらおっって言って
る。それ客商売じゃないよ。 あいつ来たなみたいな、
来たなぐらいの感じでおっって言ってくれる。
俺らは顔芸見てるからめっちゃおもろいけど、うん、今伝わってないから、後ほど写真アップ
しすいません。
ツイッターだけど。
ブログのところに、おっていう顔が。りにょりの大きい、おっていう顔。
うん。何分何秒のおです。
うん、で
このおです。
で、7分無駄話してみたけど。
いや、もうね、通常回ですよ。ゲームマーケットも終わりましたから。はい、
そうですね。え、お花見の話もチラッとしようと思っててんけど。
ああ、どうぞ。
でっかいトランプが面白かったね。
でっかいトランプ、
相変わらず。
持ってった
よ。相変わらず。
毎年、ちゃんと、うん。あれ、なんてやろ、鉄板。
去年も多分話したと思うけど、これどれぐらいの大きさやろな、多分、
ね、6倍ぐらい、
うん、
A4、 12番ぐらい、
A4 より大きい、
あ、 A4 より大きい、
ね、B4 ぐらいかな、
うん、B4 ぐらいのサイズの1枚
トランプ、
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 それでスピードしたりとか、
うん、
神経衰弱したりとか、
結構いい質の紙やろあれ。
そうやな、うん、なんか普通にふわって飛んでいったりとかはしないし、
丈夫やもんねあれ。
うん、
ハンズでちゃんとしたやつ買ったから、
うん、ハンズ、あ、結構
東京ハンズ、いや、したしたした、4000弱、
結構する。
まあするな、
4000%5% の時に。
結構する。
そう、あれはうってつけやと思う、花見で。周りから結構見られてたもん。
で、1年に1回しかせえへんし、
ね。まあね。
けどまあ俺回収してんで、だってあれ15年、20年前ぐらい買ったもん。
そうなん
だ。だいぶやな、う
ん。けどなんか、未だに取り出せる、いいゲームです。
は
い
は
い
は
い、
他になんかゲームやってたんですか。
あ、それとか、まあ定番の、ちょっとピットを、うん、あのベルの部分を遠くに置いてピットするとか。
ビーチブラグピットね。
そうそうそう。とか、まあ、人狼ゲームやってたし、やっぱり人集まるからね。15人で人狼とか、ね、うんうんうん、
今回ねスイッチも動いてた、
任天堂スイッチ。
任天堂スイッチが動いてた、
野外でね。
そっかそっか、持ち運べるもんね。
俺ちょっと赤ちゃんやらしてもうた、
うん、なんかその中のジャイロセンサーみたいなやつ使って赤ちゃんをあやすゲーム、
ブンブンに振り回してポッて置いたら、
うわ
ーって
逆体、逆体
5秒後ぐらい泣くの、うん、置いていけたな、
ちょっと間を置くんや。
イラって。
どうすんなよ。
イラって、
スイッチそんなゲームは遊べんねや。
スイッチとか、うん、そういうゲームを回してたりしたんですけど。
うん。
だから
そうやって、ね、何やったかな。
花火をね。
あ、リカーリングもやったな。
リカーリングやった
ね。私、罰ゲーム用にと思って、うん、飲む天下を持って行ってて。知ってる、飲む天下。
飲む天下って、
あれ結局誰が飲んだ。
あれ結局、まあ友達2人が飲みましたけど。
マジで俺欲しかった、ね。
そうそう、男性がそれぞれ
飲む天下飲んだらどうなんの。
飲む天下を飲むと、まあ、夜の需要競争に。
ああ、バカキーなの。
ね、なるらしいけど、夜の話を聞いてないんでわかりません。
ちゃんとリサーチしろよ。
お前やな。
ね、湯は天下が、舞天下がね、あの、天下るっていう、あの、酔い天下。
なんかね、ほんまに、あの、ウィダーインゼリーの、ちょっと少ないバージョンみたいな感じで、ゼリーになってんねんけど、とりあえず炎天下に置いたから、熱くなったやつを。
最悪やな。
リカーリングで負けた二組が飲んでたわ。
じゃ、二組
二、うん、なんかね、組でやってて。ピアでやってて、で、一は、一つはカップルで、もう一つは男性三人組や
いやー、地獄絵図。
男性三人組の中で、さらにじゃんけんして負けた一人が飲んでたわ。
いや、まあ、それパートナーがおる人でもおらん人でも地獄やな。
前鏡で帰ってい
ったら。まあ、ないみたいな。
何を買ってきてんねん。
そういう雑な遊びをしてた
わ。なるほど。
いや、うん、ね、20人いましたからね。
そうだね。そう、20人ぐらいで花見しましたね。スノーの酒場メンバーで。
そう。
はい。
常連たちが集まって。
うんうんうん、うん。
いいなぁ。
ざっくりとね。
その時俺窓のない部屋でずっとパソコン触ってたな。
つらい。
外出た時に、あ、めっちゃ天気いいやん。花見日和やなって言って。で、この人と一緒にタバコスワーって捨てた。
怖い。
なんであの、デスマッチの時って窓ない部屋にわざわざあいつら用意するんだろうな。
サーバールームやったから。
ああ、なるほど、ね。
なんやろね。
くっそ寒いね。
かわいそう。
俺、窓が触れない位置にある部屋に一回入れられた
こと
ない。高いところの、あの、薄い、あの、横長な窓で、
ね、
それもしま、それさえも閉まってる状態で。
脱走防止。
なんか、思っても開けられへんみたいな。
全くないよりも、うん、ちょっとある方が心が病むな、
うん、あ、暗になったらわかるもんね。
チャンスがありそう。
何のチャンス？
何のチャンス？
脱走。
脱獄の。俺はこの世界から逃げるんじゃないか。
普通にドアから出るけども。
まあ、あのデスマッチ、うん、あの経験者からすると多分あるあるやと俺は思いたい。
まあ確かに、けど、あの外が暗くなってんのがその徐々に分かってくると、
うん、
まあまだ帰られへんねんけどなってちょっと心の中で思う。
やむよな。10時11時まで仕事してるとやみますね。
10時11時早い方やで。
怖い。
あれ、この話需要あるんか
ないな。
いや、けど意外とボードゲーマープログラマーさん多かった
ですね。
そうやね。
システム関連の人間多いですね。
うんうん、システム関連の人間多いし、
あるあるって思ってもらえる。
システム関連の人はルール読むのがうまいので、
うんうん、
あの論理思考できるんで、ルール読んだりルール書いたりするのが上手だったり。
ああ、それは確かに。
なんでかっていうと、普段プログラム書くときに自動的に、うん、あの
あ
ールール書いてるようなもんやから。
あ、まあね、そうなんかな。
コンピューター全く知らない人にルールを書いてルール読んでもらえるもんや。
う
ん、
そうか。
使用書って。
まあそうね。
だからおけいさんのルールはどうなんでしょうね。
ああ読みやすい。
はい、とりあえずひよこぴよりに関しても、まあ、
うん、
あの前のパンパカパンについても、
うん、
ここはちょっと読みづらかったとかっていうお声はいただいてないです
ね。そうですね、今のところね。
いや、まああの。いや、言ってください。
もしあったら言ってほしいです、
ね、まあまあ、ルール詰め込んじゃったので。
今回はね、特に。
あの、補足系とかが多かったから、
うん、
あのちょっとしんどい部分あるかなとか、分かりにくい部分は質問してもらいたいなって思ったら、やりました、うん、面白かったですみたいな、あの、うん、幸せしか感じない、
う
ん、あの、ツイートしてもらえたりしてるんでね。
そうなんですよ。結構みんな遊んでくれてるツイートはリツイートするようにしてるんだけど、うんうんうん、
まあ、逆にこれを聞かれている方で、分かりづらいとこあったっていう方は、ぜひご一報ください。う
ん、あの、一回糧に。一回分使って、ルール細かく説明します。
うん、そうなん？
ちょっとでもそういうのがあったら。
そうやね。
てめえ全然分かれへんかったぞ、みたいな。
そうね。インストしましょう。
その場合、インスト会、あの、緊急で。
そうやね。デザイン話はしたいしね。
うん、ああ、そうやね。
またゆっくり。うん、
それも予定します。
あの、それは、あの、結構。
まだちょっと時期がまだ未定ですけど、
その制作者4人が綺麗に集まった時にね、
うん、
じっくりね、
はい、
3時間ぐらいの30分ぐらいにしますんで、
ギュッと濃縮して、
まあ喋ることいくらでもあるからな。
あ,
あとタオちゃんほっといたら永遠に喋ってくれる。
そうね。
それは確かに。
この3人よりもキャラ濃いからね。
去年のね、
うん、
パンパカパン制作フィーバーの回を聞いてもらえたら、
ああ、大体わかる。
あの、たまちゃんのね、あの、パワフルさをね、
あの時俺、確か俺仕事かなんかで行かれへんかって、
そうそうそう、
収録は別でやってて、俺単純にリスナーやってんけど、
うん、
イカさんが消えてた。
くし、イカが空気。
チャンスよ、ああ、その件喋りたいけど、ちょっとだけ喋っていい？
どうぞ。
俺、やっぱりね、強い人、
うん、
がいると消えるわ。
なんでかっていうと、追消滅する。
いや、
一人だけ消える。
一人だけ消える。あ、そうやね。
ホラーボードっていうね、有名なね、ボードゲームの中では有名なポッドキャストさんがいるんですけど、その150回記念に、なぜか俺、呼ばれたん
ですよ。言ってましたね。
ああ、そうやね。
突然来て、グループ SNE さんに取材に行くから、ついてこいと。
そうですね。
はあ、
はい。
俺でいいんでしょうか。
アップされてましたね。
だった結果、まあ、30年来アナログゲーム見てきて、神戸に住んでたんで、グループ SNE さん神戸三宮にあるんで、
そう
や
ね、
わかってるやろ。
そうそう。そう、身近ですよ。
で、あ、ってなって。
コミュ障。
で、とりあえず行ってみた結果、安田仁志、ね、大先生に、の目の前にした結果、俺は消えるっていうのね。
芸能人格付けチェックで一番下まで行った人みたいな。
そうそうそう。
ドローンって。
ボンっていう感じで消えたので。
それはしゃあないな。
いや、けど、なんかいろいろ。教えてもらえたらってい
うか、そうだね、そういう場に折れたことがすごいいいよなって思うけどね。
俺をチョイスした結果はまた会った時にもみさんに聞きます。
そうですね、ゲームは前のね、はい、立て込んでる時でしたからね、は
い、
う
ん、そんな感じでフリートークで前半を終了したいと思いますが、
はい、後半はゲームの紹介をします。
はい、
お、久々。
はい、後半です。
後半です。
後半です。
なんぼほど言うねん。分かってる。
新しい。
いや、言われたから。
今回はちょっと別の口、切り口からいきます
。はい、今回紹介するゲームは、これです。
ちょっと待って、身内ネタで爆笑するのやめてもらっていいですか。
コラボとのオマージュでした。
オマージュと入れたかっただけや。
そう、今日は購入してきたゲームをですね、はい、まあ、目の前に出して紹介させてもらうんですけれども、
はい、なんていうゲームですか。
盗賊市場、完全日本語版。
これあれですよね、全然話題になってないけど。
そうよね、
ヨドバシカメラに行ってたんですよね。
うん、ヨドバシでたまたまなんかフラフラしてて、
うん、
で、なんかいいボドゲないかなって地下2階でね、探してたところ、なんかこれ面白そうやんって言って買ってみたら、
うん、
なかなか面白かったっていうゲームですね。
なんかね、ボードゲーム、その、売ってるとこに行くと、うん、なんか買わなきゃって、謎の脅迫観念が始まったら、
いい別に
ね、始まったら、一、
うん、
人前。
いや
段階
からには、
ね、マジ
レベル2か3ぐらいになってます。
あ最近、ボードゲームショップ自体にはあんまり行けてないねんけど、うん、そうそう、たまたまヨドバシとかでね、買えたんで。
レスケンで行ってた時にね、
うん。うん。よかったんですけど、じゃあ、このゲームの説明を、
リニョリが
勝ったからリニョリさん行くも。
いやもうね、皆さんね、ご期待には添えないと思うぐらいリニョリはね、最近ゲームの説明が上手くなってるんで。
そうですね、もうインストできるようになってきてますからね、
はい、イエーイ、
イエーイ、
ハードル上げても
イエーイ、
全然この崩れないこのリニョリのメンタル99レベルがみんなお好きでしょうから、じゃあはいどうぞ。
はい、このゲームはですね、盗賊になって、はい、なんやろ、宝物を奪い合うようなゲームです。
はい、
はい、で、うん、奪い合い方なんですけど、まずサイコロをめっちゃ振ります。
はい、
うん、
人数によって変わるんですけど、バラって振った中に、赤と緑と白と青の宝石、
はい、
あとは、特典になる宝石、宝石？特典になるデメと、あとは、お金がもらえるデメがありますね、うん、6個で、それを出た中で、うん、まあスタートプレイヤーがあるんですけど、スタートプレイヤーから順番に取っていきます。で、あとはもうそのデッキの中から5枚表示されてる買い物の場所の中から、宝石に合ったものを、合わせて買っていく、そんな感じのゲームです。
はい、しよう。
おー、うん、
オッケー、概要が以上となります。
概要大体説明できた。
大体、やることは大体分かったです
。うん。
流れは分かった。
流れは OK。
はい、じゃあご説明します。
あれー。
はい、先ほど申し上げました通り、はい、皆さん、盗賊の、メンバーとなります。盗賊団のメンバーですね。はい、で、
うん、
目の前には、すでにそのサイコロで表される盗品が目の前にあります。
うんうん、
まあ、10個から13個ぐらいあるんですけども、
うん、
これを、順番に、 好きな数だけそこから取っていっていいです。
そうです。
はい、なんで一番最初の人が10個ある人10個取るって言ってもいいです。
あ、すごい、
全部取ってもいいです。
うん、
まあ大体3人とかでやるんやったら10個あるし、5人でやったら13個あるから、
うん、
まあ2、3、4個ぐらいが大体取り分になることが多いです、平均的には。
うんうんうん、
でそれを全部取りまして、
うんうん、
で全員が取り終わった、自分の手元にちゃんとその盗品がありますねっていう状態だったら、その盗品を分け合うフェーズが終了します。
なるほど。
でその次に来るのが購入フェーズです。
はい、
購入フェーズではさっき言った、盗品とはまた別の価値のある品物たちっていうのがマーケットに並んでます。
うんうん、
市場に。
うんうん、
なので、それのカードの左上にコストが書かれていて、
は
い、
ね、
まあ、そこは宝石の色ですね。
はい、
例えば赤1個とかだったり、うんうん、赤青とかだったり、うん、3色全、4色中3色みたいな感じで、うん、緑、青、赤みたいなこと書いてあったりすることもあります。
はい、
まあ基本的にはコストが多いやつほど強力な効果を持っているというふうな感じになっていまして、
うん、
1人ずつ順番に、じゃあ手元のこのダイスで表されている盗品っていうのから、それに見合った商品を買うことができますと。
うん、
でもしこの時に商品が余ってしまった、うん、商品でダイス使ってないやつがあるとしても、これはもうこのターン限りで消えます。
う
ん、はい、毎ターンリフレッシュされるので、
うん、
まあ、買えるだけ買うのがいいでしょう。
うん、
ただし1ラウンドに1個しか買えません。
はい、
というふうな形で、どんどん盗品を使ってアイテムを買っていって、
うんうん、
でそのアイテムの中には例えば勝利点っていうものが含まれているものがあったりしますとか、
うんうんうん、
でダイスの出目に関しても勝利点をそのまま直接得るっていうものもあったりするので、うん、どんどん勝利点を最終的に稼いだ人が勝ちです。
そうです、勝利点が面白くて、うん、悪名を集めんねんね。
そうですね、
悪名高いやつは誰だっていうゲームやから、
うん
うん、悪名を集めます。それがイコール勝利点になります。
はい、なんかね、点数もらえるサイコロの出目が、
うん、
その悪そうな仮面の
悪そうだから、最初ルール読んだ時にはって思ったもん、うん、私悪名っていうのを絶対に悪いものやというふうに把握したから、
うんうん、
え、これを集めんのと思って
まあまあこのゲーム盗賊なんでね。
そうやね、
悪名高いやつが次のお頭になれるわけですよ。
そうですね、
一人前の盗賊になったそのまだ新米やから、
うん、
いろいろ悪いことをやりまくって、
うん、
その悪名高くなったら次のボスになれるぜぐらいの、
ね、
そういう勝利点の考え方
ですね。うん、そうだね。あとはだからそのなんていうんやろ、その単純にカードに書かれてる点数だけじゃなくって、古文をいっぱい持ってたらそれが点数になるとか、うん、お金をいっぱい持ってる人が最多で追加で点数もらえるとか、うん、そういうのもあるね。
そうですね。このゲームの一番面白いところっていうのは、
はい、
まず第一フェーズ、
うん、
あの分配フェーズというふうに書いてますけど、
うんうん、
そこのところでダイスを好きなように自分で取っていくっていうところになります。
そうだね、
今さっき省略しましたけど、
はい、
例えば10個中10個取りますって言ったら他の人なくなっちゃいますよね。
なくなっちゃう、
はい、だからその場にある10個の中から取るのではなく、
うん、
他の人から取るっていうこともできます。
できます、
はい、分配フェーズでできることは、
はい、
場から取るか人から取るかになってます。
うん、
人から取るときはその人にか持ってるやつ全部ごっそり取って、
うん、
そのうちの1個を、場に戻します。
戻す、
なんで振るときに振り戻しするんで、例えば A さんが10個あるうちの5個取りました、
はい、
お前取りすぎやろっていうことで B さんがその5個をガーッと取り除いて、
うん、
でそのうちの1個を返して、
返して
だから B さんってことは4つ残ってます。
残って
A さんの残りは0個です、
うん、
なのでまた分配が始まります。
そうやね、
これを繰り返していって、
うん、
全員の手元に盗品がある状態になると、
うん、
なんであの例えばもっとホイップをっていうゲームとかにあるような感じで、
はいはいはい、
その10個あるものをどう取っていけばみんなが納得するかみたいな。そうや
ね、これ切り分けゲームですね。
そうですね。であのさっきサイコロを振る、分け合うって言いましたけど、
うん、
ストピーマーカー、
うん、
その切り分けをしたりするとか購入したりする権利の誰からやり始めるかっていうマーカーも、うん、その競りというか、
はい、
切り分けの対象になってます。
紫ずきんちゃんの、
そうね、このなんかおっさんだかなんだかわからん何かね
これ絵が謎なんですよ ね、
そうだね、
これ眼帯してるおっさんなのかな
砂時計置物
あと
僕も見えるし、
ラピュタのあの天空の城ラピュタのあそこによる機械兵みたいな。
機械兵のあれみたいな。機械兵系の ね、あの、細さ。なんか首がすごい細いみたいな。
まあまあ、コンポーネントいじるこの辺にしといて。なんで、スタピーもまあ、その競りというか、切り分けの対象になってるんで、
うん、
何の価値が今高いかなとか、
うん、
っていうのをある程度考えながら切り分けるところが面白みの一つ。
確かに。
で、続いて、
はい、
購入フェーズ、
うん。
ここはですね、わかりやすく、まあ、拡大再生産とか、
うんうん、
まあ、自分の能力がどんどんアップしていくんですよね、効果によって。例えば、緑の出目、緑の宝石を他の3色どれにでも変換できますよとか、 分配フェーズで赤い宝石をゲットしていた人は、普通だったら1個しか買えない商品を2個目を買うことができるようになりますよとか、っていうのがどんどん自分の手元の能力でついてきます。
そうだね。だからある程度シナジーがあるんかなと思いきや、緑の宝石の種類のカードばっかり集めてたらいいっていうわけでもなくって、
そうですね、
そればっかり集めてると、例えば緑の宝石1個取った、もう1個緑の宝石取るっていうことをしないと、そのカードの効果を2つとも発揮できひんから、
そうですね、起点になる色っていうのが、その例えば赤い宝石とか緑の宝石があったらこうみたいな効果が多いので、
そうだね、
その人は例えば緑が取れなかったら何もすることがない、
そうだね、
なっちゃうので、ある程度バランスは取らなきゃいけないかなっていう気がします。
って思ったね、やってて、
はい、そのサイコロ振る系のゲームで、拡大再生産とかそういうゲームって大抵サイコロの目をいじる系のカードとか、そういう効果があるゲームが多いよね。
そうだね。
そうならんとサイコロ運の方が酔っちゃうので、でこのゲームもそのそういうところでバランスしっかり取ってくれてるので、そのやりやすい部分がね、
そうですね、
ありますなと思いましたっす。
なんなんそのキモい喋り方。
新キャラ。イカシイカシイカ
シイカシイカシイカ
シイカシイカシイカシイカシイカシイカシイカシイカシイカシイカシイカシイカ
シイカシイ
カシイカシイカシイカシイカシイカシイカシイカシイカシイカ
シイカシイカシイカ
シイカ
シイカシイカ
シイカシイカシイカシイ
はい、そんなわけで、じゃあ、もう一個、カード、そう、商品ですね、に関しては、先ほど、5個並んでいてって言いましたけど、
はい、
カード自体を、A デッキ、B デッキ、C デッキというふうに分かれてます。
はい、
これ、まあ、毎回使うカードが違うわけじゃなくて、A を使い切った後、B が初めて登場して、
そうですね、
B が終わった後、C が登場してっていうことで、ちょっとランクが商品の中にもあります。
うん、
当然ながら、後半に行くほど効果が強いと。
強いですね。
ABC の差が結構倍倍ぐらいの。
いきなり効果ドンってなる、
ドンドンってなるけど、A で結構準備しとかないと BC でうまくいくかって言われたらみたいな感じもあるので、
そうだね、そうやな、
だからなんか感覚的にはセブンワンダーとか、はいはい、あれもあの第1世代2世代3世代ってあんねんけど、あれぐらいのダイナミックに物事が、
あれも加速するよね、
めっちゃ、そうそうそう、あんな感覚で自分の手元を育てていくっていう楽しみがある、この2つが盗賊市場のいいところかなと思います。
そうですね、あとは方向性とかもあるし、その例えばポイントだけを集めるっていうそのプレイングもできると思うね、悪名だけを集めてやるぜ俺はみたいなこともできるけど、やっぱり先々のこのカード効果を使ってこうなんていうの、自分できる幅を広げていくっていうことを考えるんやったら、やっぱり序盤でその準備できるカードをある程度集めとかなあかんかなって思うし、あとはその古文を集めるとかも言ってたけど、そのアイコンによってあのカードの種類があるから、これなんていうアイコンなんやろな、この花火みたいにヒルヒルヒルポンってなってるやつ、
まあ、それ魔法のアイテムっていうイメージかな。
そうかな、魔法のアイテムだけを集めてたら、これこれこれ、私さっきね、
これって
欲しかったの、このお宝吸着ゴーレムっていうカードやねんけど、そう、ヒルヒルヒルポンの魔法のカードを集めてたら、それ2個につき3点みたいな。
ああそうですね、
やっぱり種類を集めたら、ね、そうお得みたいなカードもあるし、
このゲームの世界観はファンタジーだよね。
ファンタジーね、そう
です
ね、
だからファンタジー世界の盗賊たちです、
確かに
シーフ、
シーフですね、そう
ね、このゲーム、その結構やりたいことをやってで、それなりに点数伸びるし、切り分けが辛いかって言われたら、結構カジュアルに好きなやりたいこととっても取りすぎなければやりたいことやれる感じがあるので、
確かに
結構そんなにゲーム慣れてない人でもちょっとアイコンとかそういうの読んだりするのがめんどくさいかもしれんけど、それはこのルール知ってる人が補足したら全然大丈夫な、
そうだね、なので、アイコンの読み方だけが最初ちょっと難しい、
そんなにゲーム慣れてない人でも拡大再生産やこのケーキ切り分けのスタートとしてすごい俺は、いい初心者向けな感覚もあるし、
はいはい、
ガチゲーマーやったらガチゲーマーで、しっかりチリチリできると思う。
ガチでやるとかなり ね、
チリチリできると思う。
ゲーマーズゲームになると思うね。
うん、すごいバランスがいいゲームなんじゃないかなと。
メンバーによるし、あとはメンバー の人数にもゲーム感覚による変わるよね。
だいぶ変わると
思う。3人と4人と5人で多分それぞれ遊んだと思うけど、全然ゲームの感覚違う。
毎回変わりますね。
人数変わるとゲーム変わるね。
3人やとカジュアルかもしれへんね、もしかすると。
そうそうそう、3人やと多分
分やりやすくなって、5人になるとだいぶ辛くなるのかな、
うん、うわこのカード全然変われへんわっていうのが出てくるのが5人かなっていう感じ
ほんで、まあ、ガチゲーマーでもやりたいことやれるかってやったらなかなか難しいし、
そうやな、
その意図読まれたら取られたりするので、ね、カットもできたりするので、
そうそうそう、うん、
結構もうほんまにメンバーによって全然遊んだ後の感想も変わってくるし、
うん、
っていうのでいいゲームですね。
あとただ人がさ取ってるサイコロをそのままがっつり奪っていくからすごいインタラクションあって、ね、うん、ゲームやる人には面白いってなるかもしれへんけど、せっかくこれやろうと思ったのに取るのみたいなことされるのが嫌な人やったら、まあ、なんかちょっとプレイ感はあのってなるかもしれへんけど、
ま
あ、
全く他の人にそう邪魔をされたくないんだったらば、そうそうそうそう、ちょっと難しいかもしれない、
せやねん、
けどこのゲームサイコロ取られたら納得いくのよ。
あ、ほんま、
まあね、自分が欲張ったから、
そうそう、欲張ったから取られたって理由がちゃんとあるっていうか、理由なく取られたら寂しい顔するけど、
なるほどね、
それはあかんやろって取られたら、あ、やりすぎたなって反省が出るというか、その、うん、それがプレイヤー間でバランスを取る部分もあるから、
そうね、
うん、
まあ、例えば明らかに勝ってる人間やったら、
うん、
サイコロのと分配したやつ取られたとしても、
うん、
まあまあしゃあないかなっては一応納得
、
まあ、できる理由は見つけれるから、
うんうん、そうそうそうそう、
いや、まあ、それこそ悪名を集めてるんですから、グエヘヘヘヘ、
そうね
お前のサイコロ取ってやるぞ、
まあロールプレイもね入れていただきたい、
ね、ロールプレイ入れるの
あとで、
ね、
サイコロ取る方も結構損することが多い、
損すること多い、これね、どうしてもうわもうこれ取らなあかんけどサイコロ減るけどしゃあないなって取る感じがある
ね。そう
そう使わんサイコロもやむを得ず取るとか、
そ う,
そういうこう
の
もあるかもしれ
ない
し、
結構そうやって場合と人となんかいろんな要素によって遊んだ後の感覚まで全然変わってくるゲームですね、う
ん
う
ん、そんな感じでしたね、
はい、シーフズマーケット、
はい、
相続市場完全日本語版
アークライト
より発売中ですこれ作者誰や、デーブシャチャチャルチャル系、シャル系かな、
あー
デーブシャル系って書いてます、誰や、
なんか作っててん、なんかね、なんかよく知ってるゲーム作ってん、ちょっと調べてくれへん、
はい、
はい、
調べてきましたはい、調べてきました、
はい、
まず読み方、
はい、
デイブ・チョーカーさん、
デイブ・チョーカーさん
みたいです、
はい、
この方他に作ってるゲーム何かなって調べてみた結果、
うん、
ゲットビット、
ゲットビット、
はい、
前にもちらっと話したことありますね、
そうですね、サメに追っかけられるハゲタカの餌食ですね、
そうですね
まあこういう言い方するとちょっと怒られるかもしれないんですけど、
うん、
まああのバッティングゲームで、
バッティングゲーム、
はい、カード1から10まで持ってるの出し合ってサメから逃げるゲームで、うんうんうん、割となんかフレーバーも含めて面白いから僕はよく回してるんですけど、
そう、ね、そうそう、だからおけいさんの好みやねんなっていう感じ、そうそう
この人すごいな、その、うん、めっちゃポップにもできるし、
そうやな、
辛くやろう思ったら徹底して辛くもできる
よ、あほんまや、
ゲットビットも辛くやろう思ったらかなりカウンティングしながら読んで、読んで人の動きとか読みながらとか、
確かにあの
自分の手足が何本あるからまだいけるとかそれぐらい辛く読むこともできるんよね、
うん、
そういうゲームの作
品、ね、ゲームの幅が広い感じよね、
すごい、
なるほど、
すごい
でもこのゲーム別に小箱やしそんな高くなかったもんね、
う
ん、
そうやね、多分ね3000円台か3000円以内くらいで買えたんちゃうかな、うん、
なのでウルトラおすすめです、
はい、じゃあ今回と、紹介したゲームは盗賊市場完全日本語版でし でした、
シーフズマーケット、
はい、はい、
エンディングでございます、
エンディングです、
エンディングでござる
わざわざ3回言うっていうのこれ流れ
今度から
今日はね、今日はね、
今度からそれもしかしたらレギュラー化するかもしれんから
やめてよ無駄に長いわ
稼ごう尺
稼がんでも常に30分オーバーしちゃってるから
そっか、
はい、じゃあ今回はねちょっとあの友達に頼まれたもので、
はい、
あの宣伝があります、
告知ですね、
はい、告知があります、友達がスタッフするんですけれども、
はい、
人狼文化祭2017というものが、5月3日にございます、これが関西のイベントなんですけれども、
うん、
はい、ね、ちょっとじゃあ紹介の文言をいただいてるので読みます、
はい、
読みます、
はい、500人以上が集まる日本最大規模の人狼イベントです、場所はクリエイティブセンター大阪、名倉造船所跡地という雰囲気もバッチリな場所、初心者から上級者まで日本中から集まってくる人狼プレイヤーと一日がっつり遊べます、騙し合い見抜く本格人狼から爆笑するネタ人狼まで28村、物販コーナーや 軽食販売もあるお祭りです。今パスマーケットで前売り予約すればとても素晴らしい人狼カードがついてくるので、ぜひ。パスマーケットは4月15日まで、それまででも定員になり次第終了です。間に合わなくてもコクチーズ予約、まあ、コクチーズっていうところで予約してるんですけれども、うん、それと、当日券もあります。詳しくは人狼文化祭2017をチェックしてください。
はい、
というわけで
うちのブログからもリンク貼っときましょう。
貼っときましょう。
人狼文化祭すごいね、500人だって。
そうで、ちょっと調べたら3年ぐらい前からやってて、で徐々にやっぱり規模が大きくなってるイベントらしくって、うんうん、まあそれだけ28村も立つっていうところがまあすごいよね。
最後500人でやるんやろ、
うん、そうなの。500人人狼無理やから
。毎晩半分になっていくってこと。一人ずつやってたらえらいことになるからさ。80
人ぐらい人狼なわけ。
いやいや、じゃあ双眼鏡で見て、あの右から2番目の人釣ります。
いや多分バラッとばらけて全員3票ずつとかになって一気に半分ぐらい減ると思う。
80人くらいが別の部屋にザーって行くやん。わかるやん。
ああ、ザッザッザッザッって。
人狼なんじゃねえのかって。どうやるやろな。
いや、やらんやろ。なんでやるってんやろ。
ではやらないですけど。
なんか一人一つ iPad でも持つんかな。うん、
はい、じゃあ、はい、その、はい、さっき言った前売りの、そのなんか、でもらえるカードも、
はい、
今ちょっと手元にあるんですけれども。
めっちゃ可愛いな。
そう、すごくね、デザインも可愛いカードが。これがね、前売りの特典でして、特集にこれだけ人狼文化祭のために作ったカードみたいなんですけれども、上下にね、カードの上下でちょっと、うん、役職が書かれてるのがそれぞれ分かれてまして、
うんうん、
上が昼の役職、下が夜の役職で、まあ、どっちも使えるっていう感じらしいねんか、
うん、
で今回は昼を使います、で今回は夜を使いますっていう風に配ってもいいし、昼夜混ぜるっていう特殊ルールもあるらしくって、うんうん、でちょっと調べたんですけれども、この観測者っていうのが、
うん、
このカードの特殊な、専用で作った役職らしくって、
はいはい、
で、この人は他の3人の役職を入れ替えるか、
うん、
上下をね反転させるか、
うん、
自分の役職を反転させるっていうことができるらしいねんけど、反転させるとさ、昼の役職って、人狼の下に、村人がくっついてたりするからさ、うん、
お大変なことになる。
そうやね、昼でやってて村人やった人が、じゃあこの観測者にひっくり返りますって言われた途端に人狼になって人狼が増えるっていうようなことが発生するんやなと思って、
まあ、逆もあり得ると。
逆もありますね。だからこの役職かなり面白いなと思って。
なるほど、結構やり込んでる人にも遊んでもらえそうなルールですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、こう、前より特典のまあ話ですけど、一応その昼の人狼の役職の方は結構簡単な方、
うん
うん、一番定番な方の役職で、夜の方はちょっと複雑になってるらしいですね、
うんうん、あとイベント自体も、まあ、さっきもちょっとお話上がってたけど、スタッフやる方から聞いた感じだと、
うん、
もうほんまにカジュアルな感じで、ワイワイやるような村もちゃんと用意するしで、
そうだね、
あんまり普段人狼やらないとか、
うん、
逆に人狼にトラウマがあるような人なんかでも
ちょっと怖いなって思ってるような
辛い目にやったことある人なんかも、
うん、
逆に一回来てみてそのおもろい側の宅、
う
んに入ってもらったら意識変わるかもしれないから、
あーなるほど、
ぜひ来てほしいって言ってた。
あー行くかな
あ、トラの持ちが横におったわ。
ここにいたわ。まあゴールデンウィークですし、うん、ゴールデンウィーク初日だと思うんですけれども、うん、まあ12時開場、12時半12時半開場
開会、
20時閉会ということで、
うんですね、
お昼から夜までやってるみたいですね。
すごいよ、こんだけ大きい人狼イベントね、うん、関東でもなかなかないかもしれない、
うん、そうだね、
ちなみにはね、これ全国区になったらね、
うん、
もうゲームマーケットの規模を超えてくるかもしれない。
1万人
1万人で人狼やで、
できいいんだ
から、だいたい800人くらい人狼や
で、できいいんだから
ってことは5000人くらい一晩で死ぬんちゃう
の。あなたとあなたとあなたとあなたとあなたとって何
楽しそうやけど。
うわぁ、おい、一日がもうほんま一日かかるかもしれない。
そうや
な。一日目を一日かけます
ね。確かに。
つら。
はい、まあそんな感じで宣伝させてもらいましたと。
はい。
はい。
俺らの濃くチーズある？
あるよ、一応。普段通りのやつがあるよ。
そっちを、ね。
うん、
僕は、ゲームマン春に行くかどうかは現状わかりません。 たいな。はい、
はい、はい、じゃあうちの宣伝もします。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとリノリのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオのツイッターアカウントIKARAJI でいただけると大変嬉しいです。
もうね、嬉しさがね溢れ出るよ。だからタグつけて意見をバリバリ言ってね、
うん、あ、そうやね。あ、そうやわ。またボドオタのコーナーぶっ飛ばしましたけど。
ほんまや。
次回やりましょうか。
やりましょう。
はい。
もうまとめてね。
まとめてやりましょう。はい。ね、ハッシュタグイカラジ。
間はちょっとなかったことになっちゃうの。
ハッシュタグイカラジでつぶやいてくれてるものを、はい、まあちょっとピックアップして紹介させていただくようなコーナーもございますので、はい、ぜひはい、ね、ご意見ご感想ください。
はい。
うん、じゃあ今回のあ、イカガーでいい。
イカガーですよ。
そうですね。
わ、はい、かりました。
わかりました。
今回のパーソナリティは、
イカと、
リノリと、
オケイでした。
いかがー。